それでは聖書をお読みいたします。使徒の働き24章1節から9節まで。5日の後、大祭司アナニアは数人の長老を呼び、テルトルという弁護士と一緒に下ってきて、パウロを総監に訴えた。パウロが呼び出されると、テルトルが訴えを始めてこう言った。フェリクス閣下。閣下のおかげで私たちは素晴らしい平和が与えられ、また閣下のご配慮で、この国の改革が進行しておりますが、その事実をあらゆる面において、また至るところで認めて、私たちは心から感謝しております。さて、あまりご迷惑をおかけしないように、ごく手短に申し上げますから、ご寛容をもってお聞きくださるようにお願いいたします。この男はまるでフェストのような存在で、世界中のユダヤ人の間に騒ぎを起こしているものであり、ナザレ人という一派の首領でもございます。この男は宮さえも怪我そうとしたので、私たちは彼を捕らえました。閣下ご自身で、これらのすべてのことについて、彼をお調べくださいますなら、私たちが彼を訴えております事柄をお分かりになっていただけるはずです。ユダヤ人たちもこの訴えに同調し、全くその通りだと言った。それでは、伝染力最強の福音というタイトルで、宮内先生にメッセージをしていただきます。
はい。改めておはようございます。皆さんと一緒に礼拝できますことを神様に感謝します。早速ですけれども、今日の聖書の箇所に入っていきます。もともと熱心なユダヤ人で、人一倍信仰に厚く生きていた使徒パウロの話です。彼はもともとはイエス・キリストと、イエス・キリストを信じる人たちをひどく迫害していました。でも十字架で殺されて3日目に復活したイエス・キリストが自分の前に現れて、自分の間違いを教えてくれてから、彼はイエス・キリストを一生懸命伝える伝道者に変えられました。何度か伝道旅行に出かけていき、行く先々でたくさんの人を信仰へと導いていきます。たくさんの教会を成立させていきました。その過程でイエス・キリストのメッセージを受け入れないユダヤ人や、自己中心的な生き方に固執する人たちから毛嫌いされていきました。命を狙われたことは一度や二度ではありません。そして3回目の伝道旅行の最後にエルサレムに行き、そこで清めの期間を過ごしていた時にユダヤ人に捕まってしまいました。ユダヤ人たちはパウロを殺してしまおうとしていたのですが、彼を捕らえていた千人隊長はローマの市民権を持っていることが分かったパウロをまともな裁判もなしに殺すわけにはいかないので、総督のいるローマ総督が常駐しているカイサリアにパウロを送りました。その5日後の様子が今日の聖書に書かれています。5日の後、大祭司アナニアは数人の長老およびテルトロという弁護士と一緒に下ってきて、パウロを総督に訴えたと書かれています。5日の後に、まあ、さっこら、あっという間に大祭司アナニアは高齢でしたけど、やってきました。テルトロというのは、雄弁家という意味もあるんですけれども、まあ、口が達者な弁護士さんを連れてやってきました。なんとかパウロを死刑にしたいんですね。で、パウロが実際に呼び出されると、テルトロが訴えを始めます。ペリクス閣下。閣下のおかげで私たちは素晴らしい平和を与えられ、また閣下のご配慮でこの国の改革が進行しておりますが、その事実をあらゆる面において、また至るところで認めて、私たちは心から感謝しております。まあ、ご挨拶ですね。そして、あまりご迷惑をおかけないようにごく手短に申し上げますから、ご寛容を持ってお聞きくださるようお願いいたします。まあ、話を聞いてくださいと。で、この後なんです。今日のメッセージのタイトルにしましたけれども、この男はまるでペストのような存在で、世界中のユダヤ人の間に騒ぎを起こしているものであり、ナザレ人という一派の首領でございます。この男は ミヤサイも汚そうとしましたので、私たちは彼を捕まえました。閣下ご自身でこれらすべてのことを調べてくださったら、私たちが彼を訴えております事柄をお分かりになっていただけるはずです。で、一緒にいたユダヤ人たちも、その通りだ、その通りだって言ったというんですね。で、このテルトロがですね、ペストのような存在って言っています。で、ペストって黒死病とも言われますけれども、14世紀ですね、1300年代にヨーロッパで、ペストは広がりましたけれども、それもペストかどうかわかりませんが、体中に、まあ、ネズミを通して、伝染する伝染病ですね。実際にはネズミについているのみなんですけれども、それから伝染していって、どんどん広がって、最終的にはですね、人間同士も、移ったようですね。簡単に移っていって、そして、何千万人も死んだと言われます。その14世紀、1300年代の時にはですね、30年ぐらいずっと続いていたみたいですけれども、で、それがですね、この時代に、パウロが生きていた時代にペストだったかどうかはわかりません。ただし、これは、伝染病だったことは間違いないと思います。感染力の強い伝染病ですね。で、実はですね、前回、皆さんと一緒に礼拝した翌日、自分が今言っている、アルバイトで言っている会社のですね、リーダーの人が辞めたんですよ。まあ、別の仕事に就くということで辞められたんですけど、それの送別会をしたんですね。で、その送別会で、その参加した人たちの半分がコロナにかかってしまったんですよ。で、自分もかかったんですね。で、それから10日間かな、ホテルで、療養しました。もう何にもできないで、もう缶詰状態だったですね。で、その時に、この感染地はすごいなっていうのを思ったんですよ。まあ、テーブルに一緒にはいますけれども、本当に映るんだなっていうのを実感しましたね。もう参加した人たちの半分があっという間にかかってしまって。で、みんな熱が39度ぐらい出てですね。だから、この時代の、このペストと言われていますけれども、伝染病ですね。やっぱりその時代にもあったわけで、それ今みたいに、ペニシリンとかいろいろなものがありませんから、抗生物質がないので広がり始めたらもう止めようがないというか、そしてもう、咳なんかで移られたらもうどんどん移っていく、そういう状態だった。そういう病気、もうこれは怖いっていう病気、あっという間に広がるっていうのをですね、この時、テルトロはパウロのことを言うのに言ったんですね。彼はそんなやつやと。伝染病みたいなやつやと。もうあっという間に広げていくんだ。まあ彼は悪い意味で言ってるんですけど、逆に言えば彼が伝道した先々でイエス・キリストを信じる人たちがどんどん出ていったということですよ。人がどんどん変えられていった。実は今日のメッセージにつけましたけど、伝染力最強の福音とつけましたけれども、キリスト教の福音はめちゃくちゃ伝染力が強いんですね。強いはずなんです。でも、どこかで私たちが割り引いてしまったら伝染力がなくなっちゃうんですね。で、どんなに伝染力があった内容だったのか、それを見るために今日は有名な聖書の箇所を見たいと思うんです。それは箴言の3章です。どうぞ一緒に見てみてください。新改訳聖書でしたら、もう暗記している方もいらっしゃると思うんですけれども、旧約聖書の972ページですね。ここに実は、クリスチャンですね、神様を信じる者の生き方が書かれています。非常にシンプルにまとまっているんですね。で、これに従えば、本当に成功するんだなということがわかるんですけど、なかなかこの従うことが難しいんです。で、伝染力の強い福音とはどういうものかもここに書いてあります。ですので、そこを呼びたいと思います。旧約聖書の972ページ、箴言3章。1節から12節まで読みますね。我が子よ、私の教えを忘れるな。私の命令を心に留めよ。そうすれば、あなたに長い日と命の年と平安が増し加えられる。恵みと誠を捨ててはならない。それをあなたの首に結び、あなたの心の板に書き記せ。神と人との前に、好意と聡明を得よ。心を尽くして主により頼め。自分の悟りに頼るな。あなたの行くところどこにおいても、主を認めよ。 そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。自分を知恵のあるものと思うな。主を恐れて悪から離れよ。それはあなたの体を健康にし、あなたの骨に元気をつける。あなたの財産とすべての収穫の初物で主をあがめよ。そうすればあなたの蔵は豊かにされ、あなたの酒舟は新しい葡萄酒であふれる。我が子よ、主の懲らしみをないがしろにするな。その叱責を厭うな。父が可愛がる子を叱るように、主は愛する者を叱る。後ろから行きますけれども、11節、我が子よ、主の懲らしみをないがしろにするな。主の叱責を厭うな。つまり神様は私たちがおかしげな方向に行ってたら方向修正してくれるっていうんです。で、その時には怒られる感じがしてるっていうんですね。で、怒られた時に、すねるなと。神様がそれをしておられるからちゃんと耳を傾けなさいっていうんです。そしたら神様に従えるよ。で、その前に戻りますが、9節から。どうしたらリッチになれるか。生活が安定して生きられるか。9節、あなたの財産とすべての収穫の初物で主をあがめよ。神様に返すものは返せ、っていうことで。そうすればあなたの蔵は豊かに満たされ、あなたの酒舟は新しい葡萄酒で溢れる。自分の都合よく自分の財産使うな、ということですね。ついつい私たちも神様に捧げる分を、いや、まあこれは、みたいな形になるかもわかんないですけど、そこは妥協しないで、これは神の分、決めたら神様に返していく。それをやってれば必ず満たされる。で、これがこの旧約聖書にある約束ですね。イエス様よりも、千年も前の話ですが、もうこの約束があります。で、あとは健康になる方法ですね。7節。自分を知恵のあるものと思うな。主を恐れて悪から離れよ。そうすれば、それはあなたの体を健康にし、あなたの骨に元気をつける。体が不健康に見えるんだったら、自分を知恵あるものと思うな。主を恐れて悪から離れ。ひょっとして悪いことに流れてないかい。人の悪口言ってないかい、悪いことをしでかしていないかい、そういうことはやめなさいよ。そうしたら、あなたの健康が回復されるよと書いてあるんですね。だから、必ずしも病気だからといって、そこを、とは限らないですけど、ひょっとしたら、自分が道外れてるなと自覚することがあったら、怒られてるなと思ったら方向転換しましょう。そしたら、健康も与えられます。で、5節に戻ります。心を尽くして主により頼め。自分の悟りに頼るな。あなたの行くところどこに置いても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。どうも自分の行く道がはっきりしないなと。どこ行ってるんだろうと。よくわからんなというときは、自分の悟りに頼るな。自分の考えに頼らないで。心を尽くして主により頼め。そうすれば、そして行くところどころ、どこでも、ここはひょっとしたら間違ったんじゃないか。自分が間違ってここへ落ち込んだんじゃないかなとか思わないで、その落ち込んだところでさえも神様がここへ導いてくれたんだと主を認めなさい。そうすればあなたの道は自然にまっすぐになるっていうのがここのメッセージですね。で、これが有名なところで、5節6節を暗記している方は割といらっしゃると思うんです。で、私が今回ですね、特に心に強く感じたのがその前なんですね。3節です。で、私はこの3節が、パウロの、伝染病のようなクリスチャンの生き方とまさにつながっていると思うんですね。3節、恵みと誠を捨ててはならない。それをあなたの首に結び、あなたの心の板に書き記せ。神と人との前に好意と聡明を得よ。これですね、違う訳で読んでみます。新共同訳で読むとこんな風に書かれています。慈しみと誠があなたを離れないようにせよ。それらを首に結び、心の中の板に書き記すがよい。そうすれば、神と人の目に好意を得、成功するである。もう一つ読みますね。これは、旧約聖書翻訳委員会が出した聖書の訳ですけれども、そこから読みます。友愛と真実がお前を見捨てないように、それらをお前の首に結びつけておけ、それらをお前の心の板に書き記せ、そして神と人の目に恵みと良い評価を得よ。新改訳聖書ですと、恵みと誠と書かれています。この恵みというのは友愛、神様の愛、深い愛、許し、 ですね。それが含まれたものです。で、聖書の中にはこのセットがよく出てきます。慈しみと誠、真実ですね。それを外すな。慈しみというのは言うまでもなく神様の、イエス様の愛のことです。言い換えれば、許しです。許し。許しをいつも心に置いとけ。そして、誠、誠実に生きることを捨ててはならない。新改訳は捨ててはならないだから、あ、なんか自分が捨てそうになることがあるんかなと思うんですけれども、これが新共同訳です。いや、訳だと、あなたを離れないようにせよと書いてあるんです。というのは、なんか離れる傾向があるということですね。そして先ほどの、旧約聖書翻訳委員会の方だと、もっときついというか、こんな風になっています。友愛と真実がお前を見捨てないように。下手をすると、恵みと誠に見捨てられてしまうことがあるということなんです。それだけ人間っていうのは自己中で、クリスチャンも自己中心で、案外恵みと誠が逃げていってしまうような生き方を選んでしまうんです。だから、その旅ごとに私たちは一旦止まって、自分がどう動くべきか考えないといけません。で、パウロはそれを一生懸命していきました。彼は成功、ずっとですね、完全なクリスチャンの人生を生きてはいません。自分の書いた手紙の中で言ってますね。なんと私は惨めな人間だとか、やりたいことはできないし、いつまで経っても罪の中にいるし、とかいう言い方をします。だから彼も葛藤して生きていったんです。でもその中で絶えずですね、神様を求めていったんですね。許しを求め、そしてまた誠、誠実に生きることを求めていきました。で、私二つ証ししたいと思うんですね。一つは、先ほど送別会した方の話なんですけど、この方がですね、私より1ヶ月後にそのアルバイト先には入ってきたんです。ところがですね、この方が、まあ、非常にできる女性の方で優秀なんですね。でも、きついんですね。そして、自分の思い通りにいかない人は、村八分にして追い出していくような感じだったんです。で、いづらーくしてしまってみんな辞めていくっていうのがあってですね、今回も大量に辞めてしまいまして。で、今人がいなくて大変なことになってるんですけれども。で、自分はですね、この方からやっぱり矛先向けられたことがあるんです。自分がその彼女の思うように動かない部分があるので、そしたらですね、やっぱり仕方っていうか、村八分くらい始めてですね、周りの人とか、周りに女性が多いんですけれども、さてどうしようかとか思ってですね、で、自分としては家に帰ってはですね、もうやめるでとか言ってよう言ってたんですよ。でも、聖書を読んでも、神様からその方向に導かれないんですね。いや、やめたいけど、でもこれは違うんかなと。で、神様が俺って言うんだったら、おるしかないなって。おるしかないとなると、やっぱり自分は毎回こう祝福の祈りをしながら行くんですね。神様がこの方々を祝福してくださいますように。恵みがいっぱい満ちますように。神様が目を向けて平安がありますようにって毎日祈っていきますから、この方のことも祈ってきたんです。そしたら、この数ヶ月前なんですけど、彼女がまだ辞めるという話聞く前なんですけど、彼女があることをポロッと言われたんですよ。宮内さんは、考えられんぐらい、心臓が強いというか、って言われたんですよ。でも、実は私、そんなこと全然ないんですね。自分としては、さっき言いましたように、もうやめて、ここやめたるぞ、みたいなことずっと言ってたわけですよ、つまり。でも、そういう評価を受けたんですね。それはなぜかというと、自分が神様に書いてたからですね。イエス様に書いてたので、なんぼ言われても、悪口言われても、仕方されても、その人たちに、その時は嫌な気持ちするし、まあ嫌な反応はすぐには出さないですけども、でも次に会う時はまた前向きに挨拶してたんですね。で、それが彼女には非常に違和感があったようなんです。辞めていく人たちと違う。目から心臓が強いという言い方になりましたけども、他の人たちも同じように言ってるんですね。でもそれは私のキャラじゃないんです。それは福音のせいですね。聖書が愛せよ、許せって言うからそこにこだわってたわけです。そしたら今そんな評価が出ました。そして 今ですね、その方も辞められてですね、周りの人たちどんどんどんどん自分に話しかけてくれるようになったんですね。いい関係になってきています。あともう一つはですね、この間、4月と11月、私、トマムで結婚式場が丸々1ヶ月お休みになるので、その間に、88になりましたけど、私の母をですね、会いに、姫路に里帰りするんです。で、今回も里帰りして、彼女がこれをしてくれ、あれをしてくれっていうのを片っ端からやっていくわけですね。木切れって言ったら切るし、あれせ、掃除してくれって言ったら掃除するし。でですね、で、彼女は昔から短気な人で、うち、前も明かししましたけど、私の親父とよう喧嘩してましたけど、まあ本当に、きつい人なんですよ。で、今回も、で、そうやってやってて、やっぱりポロッといろんな時に出るんですね。それと実は、あんたが来て、この間来て、亡くなったものがあるって言うんですよ。で、何が亡くなったって言ったら、携帯の充電器が亡くなったって言うんです。で、それ俺なんって言ったら、あんたがいなくなったら、その後探しても、何本探してもないから、あんたが持って帰ったら違いないって言うんですよ。で、私もですね、じじいになって最近物忘れが大きいから、ひょっとしたら持って帰ったのかなと思ってですね、いや、それはそうかもしれんからごめんねって言って、記憶にはなかったし、持って帰ったことなかった、家にもなかったんですけど、で、じゃあしょうがないねって言って、アマゾンで買って、送ってあげたんですよね。で、向こうで、帰る前にですね、アマゾンで買っておいて、自分が帰ってから、まあ、届くの後になったんですけど、で、まあ、ありがとうって言ってたんですよ。で、しばらく、で、それはそれで問題もなく、前だったらそこでものすごくぶつかってたんですけど、自分は、なもあんた自分で勝手になくしたんじゃねえかって、ものすごく揉めてたんですけど、今回は、そういうことも全然なくてですね、まあ、元気でねって、今度はまた秋に会おうねって帰ってきたんです。で、昨日、一昨日かな、LINE が来ててですね、安弘ごめんとか言ってですね、見つかったわとか言うんですよ。なあとか思ったんですけど、でも、それでですね、彼女も、あれ、なんか違う変、行動をとってるんですね。息子が今までと同じようにぶつかってこないから、彼女自身も、なんか戸惑ったようで、それで、可愛い LINE を送ってきてたんですけども、今二つお明かししたんですけども、クリスチャンの持っている力、福音の力ですね。許し、そして誠実に生きること。あ、もう一つあるんです、実は。前回ですね、車当てられて話しましたね。で、自分だったら当ててもですね、ひょっとしたら知らんぷりしてるかもしれないとかいう話しましたけども、あの後ですね、今レンタカーを借りててなかなか直らないんですよ。で、早な、自分の車戻ってくればいいなと思ってて、で、この間、姫路から戻ってきたらですね、運転席の下にちょっと凹みがあるんですよ。で、妻と娘が乗ってるんで、どっちかが当てたかもわかんないんですけど、わからないんですよね。いつ誰がどこで当てたかわからなくて、これ当てたんじゃないかなと思ってですね、もともとあったやつかもわかんないし、とか思って、でもこれ、どうしようかな、もうほっとこうかな、とか思ったんですよ、一瞬。でも、この間のことがあったので、いやいや、これあかんと。これはちゃんと相手に知らせようと思って、一応こういうことがあったということで知らせようと思って、その時、神様に祈ったんですよ。車屋さんから連絡があるようにしてくれませんかと。そしたら、私連絡しやすいですからって言ったら、で、私そのお祈りをして自分の携帯見たんです。だから携帯はその午前中に自分、仕事に出てたので、サイレントにしてたんですよ。なら、実はその時にですね、車屋さんから電話入ってたんですよ。で、入ってるやんとか思ってですね。で、電話して、その後電話してみたら、ちょうどその修理がいつになるかという連絡だったんですよ。その時にその車屋さんに言ったんですよ。これレンタカーで借りてるやつぶつけて、誰がやったのか今わかんないけど、下にちょっとへこみがあるんだけれどって言って、直すんだったら直してくださいって言って、まあそれはどうなるかわかりませんっていうことで、今、戻す時にもう一回話するんですけども、それ自身は自分はですね、とても、違った生き方をできてですね、本当に幸せな。まあお金かかるかもしれないんですけれども、精神的にはめっちゃ楽でして。クリスチャンの、伝染性のある生き方っていうのは、誠実さ。今日の、 箴言に書いてありましたけれども、恵みと誠、許しと、そして誠実に生きること。ここにあると私は信じます。で、これが嫌な人がたくさんいます。ユダヤ人はパウロがそうやって、ルールの中で自分たちに利益が回るように生きていたのに、それをそうじゃないんだ、愛が大切だとか言い出してですね、ルールよりも愛を大切にする生き方に見えた、パウロの生き方をとことん嫌がりました。イエス様の生き方を。でも、パウロは、そしてイエス様は決して律法から離れた生き方はしてません。誠実に神様に従う生き方をしました。で、かえって彼らよりも誠実だったんですね。どちらかというと誠実で生きてない人の方が本当に誠実に生きている人が嫌になります。そういう嫌な存在になっていきましょう。そうすればどんどんイエス・キリストの福音が広がっていくと信じます。それではお祈りをします。父なる神様、感謝します。今日、礼拝をニューヨーク日本語教会の皆さんとできましたことを感謝します。神様、あなたはお一人お一人を愛しておられます。そして、それぞれの人生の中でどんな歩みをしててどこにいるのかよくご存知です。失敗も変な方に行きかけていたとしたら、その状態もよくあなたはご存知です。その上でおっしゃいます。あなたは宝。だから私と一緒に行きなさい。許し、そして誠実に行きなさい。私たちがあなたに帰るとき、私たちは、この考えられないような恵みの道を一歩一歩歩んでいけます。私も自分ではできませんけれども、自分では本当に文句ばっかり言ってるようなものですけれども、あなたが止めてくださり、その度ごとに足を止めて心を沈めると、また許しなさい。また許されなさい。そして誠実に生きなさい。というあなたの声が聞こえ、それに従って歩めます。そうすると、周りの人が変えられていきます。私の日常、私のこの弱い性格をご存知の方々も、何が宮内に起こっているのか、それを不思議に思っておられます。そうすると、あなたのことを明かしする機会が与えられます。主を感謝します。どうぞニューヨーク日本語協会のお一人お一人が、あなたによって本当に近づけられて、どんなことも神様に信頼して、あらゆるところで主の導きを認めて感謝して喜んで生きられますように。失敗や後退はいつでも私たちもします。でもあなたは許して導いてくださいます。あなたと一緒に、あなたの福音の伝染性のある福音に生かされて生きますように。どうぞ助けてください。今日、共に礼拝できましたことを心から感謝して、お一人お一人を主の御手に委ねて、主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りします。アーメン。